市井羅針盤。今日のお客様は古民家一棟貸しの宿、熊野屋家主の小栗さゆりさんです。2年半前に夫の故郷である静岡へ U ターン移住してこられた小栗さんは、福与駅の近く大井川のほとりに立つ古民家をリノベーションし、一棟貸しの宿熊野屋を昨年6月にオープンしました。そこで今回は市長と大井川と旅人を結ぶ宿をテーマに語り合っていただきます。
こんにちは、小栗さん。
こんにちは、
はい、今日はですね、北五日で古民家の一棟貸しをやっておられます家主といいますかオーナーの小栗さんに来ていただきました。はいはい、まずはですね、熊野屋をやるに至ったご自身のプロフィールからお聞かせいただけますか。
はい、私は、大学を卒業しまして、ずっと住宅の設計ですとか住宅のリフォームの仕事をしておりまして、もともと古民家が大好きでした。で、夫の、U ターン移住を機に移住して暮らす家を探すっていうことになったんですけども、もともと好きだった古民家をぜひ買って自分で住んでみたいという気持ちがありまして、もう勢いで古民家を買ったっていうのが始まりです。はい、
ご主人 U ターン、はい、でおっしゃいましたけど、はい、島田のどちらのご出身なんですか。
島田ではなくて浜松なんですけれども。
そうですか。
浜松にちょうどいい勤務先がなくて、今静岡市の方へ通勤しております。
そうですか、はい、そういう意味では、はい、島田はちょうどいいところだったんですね。
そうですね、はい、はい、
今昨年の6月にオープンした古民家一棟貸しの熊野屋、
はい、
やるに至ったってお話をしたんですが、はいはい、まず最初の出会いの感動もあったと思うんですが、
はいはい、
熊野屋という一棟貸しの宿をですね、はいはい、経営するまでに至ったさまざまなエピソードなどあると思うんですけど、はい、聞かせていただけますか。
はい、先ほど言ったように夫が静岡の方へ通勤だったので、
はい、
本当はそこでずっと暮らしていたかったんですが、あまりにも通勤がハードすぎたので、はい、結局もともと賃貸にするかもしれないっていうのを視野に入れて買ったものですから、暮らして半年でちょっと断念しまして、今6号の方に引っ越しました。で、その古民家の方をじゃあ賃貸にしようかと思ったんですが、暮らしてみると意外と観光客がたくさんこう家の前を通り過ぎるですとか、地域の方がとても温かくて、いい方ばかりだったので、せっかくだったら一家族に貸すよりも、いろいろな人に宿泊所として、楽しんでもらえたらいいなと思いまして、宿にすることにしました。
はい、私も北五日時々伺うので、
はい、
どういう場所かっていうのはよく知っているんですが、
はい、
多分地元の人だったら、はい、ここで宿屋をやっても無理じゃないだろうか、はい、お客様来るんだろうかって、はいはい、そんな声は地元からありませんでしたか。
いや、皆さんそんなとこを宿にしてどうするんだって、うん、儲かるかって毎回聞かれます会うたびに。はい、
どんなふうにお答えになったんですか。
う
ん、
どうにかしますっていう感じで、私も本当に行き当たりばったりのオープンだったので何の自信もなく始めたんですけども、やっぱり大井川の魅力と古民家の魅力があるので、きっと知っていただければお客様は来るに違いないと信じておりました。
昨年のですね、志田三市のビジネスコンテスト、
はい、
三市じゃなくてあれは藤枝と島田でしょうかね、
はいはい、
ビジネスコンテストでも1位を取られましたよね。
はい、
島田からは上位入選で残ったのは、はい、小栗さんだけだったんですが、その小栗さんが1位を取られたということで、はい、私も大変時は感動をしたんですけれどもね、
はい、
その漠然とした自信っていうのは、うん、広い世界を知っているからこその自信でしょうか。
いや、逆にですね、何も知らなかったんです。宿泊業のことは何も知らないですけれど、子どもの頃から自分の直感だけは信じていまして、島田のに初めて来た時の町の雰囲気ですとか大井川の雰囲気、そして家の持つ空気感みたいなものが、 バチッときたんですね。これは絶対大丈夫だと、磨けば光るぞっていうふうに思いました。
素晴らしい先見の目ですね、はい、まあ、なんとかなるなと思った、はい、その宿の経営はなんとかなりましたか、は
い、まだまだ軌道に乗せているところですけれども、去年に比べて来ていただくお客様も増えてきましたし、海外のお客様も少しずつ増えてきましたので、あとは私が頑張るだけかなと思っています。
はい、ゴールデンウィークや夏休みは日本人のお客様が多くて、はいはい、今年の8月はこれまでにない忙しさだったというふうにも伺いました、はい、この熊の屋を借りられるお客様ってどんな方たちでしょう、
はい、最初の頃はですね、うん、20代から30代のお友達のグループが多かったんですけども、徐々に友達家族で何家族かで借りていただいたり、親戚一同で集まって借りるっていうスタイルが増えています。
そうですよね、はい、お家大きくて8畳間が4部屋あって、ね、はいはい、他にリビングとか台所とかあるんですもんね、はいはい、1家族だけじゃ広すぎますね。
そうですね、はい、一応15名まで最大入ることができますの で、うん、はい、塾の合宿にも使っていただいてます。はい、
まあ、いろいろな使い方が広がっていくといいなと思いますし、はいはい、もともと設計の方をされる、はい、古民家のリフォーム等もされていたということで、はいはい、現代的にリノベーションを、はい、されたと聞きましたが、はい、それも手作りでといいますか、はい、自分たちでされたというふうに。
そうですね、設計というかプランは私が考えまして、で力仕事とか特別な技術がいる電気とか給排水の工事はもちろん専門の方に頼んだんですけども、タイルを張ったりですとか漆喰を塗ったりっていうのは自分で、あと地域の人興味を持ってくださる方と一緒にリフォームを進めました。
そうですか、はい、そのことによって地域の方との絆といいますか、はい、触れ合いの時間、
はい、とても増えました。はい、はい、
皆さんね、外から小栗さんがこの北五日に入ってくださったということに対して、はいはい、ある意味都会からどうしてここにとかって言いません？
そうですね、皆さん不思議な顔をされますけども、はい、それでもこうスルッと皆さん受け入れてくださるんですよね。地域の力だなとすごく感じます。
そうですね、はいはい、ところでですね、先般小栗さんは女性議会にも参加されましたよね、はいはい、その時にも大井川流域の観光のことを質問してくださいました、
はい、
これからの観光に必要なものって何なのかな、はい、あるいはお宿を経営する中で、はい、日頃感じていることは何かなって、はい、そんなところはいかがですか。
はい、大井川にはすでに魅力あるものがいっぱいありますので、観光地としてはとてももう素晴らしいと思うんですけれども、2つ足りてないなと思うことがありまして、はい、1つが、大井川の魅力を PR はしているんですけれども、うん、届けたい先にきちんと届いていないのではないかということ、うんうんうんうん、それからそれを PR を受け止めた人が、うん、じゃあどういうふうにリアクションして島田に来れるのか、うんうん、その簡単にこう予約ができたりですとか簡単にアクションができるような環境が整っていないなということを残念に思っています。
なるほど、今おっしゃってくださったことはね、はい、まさに私が感じていることでもあって、はい、着実にそのお客様に届ける、はい、発信してるからいいんじゃないんですかね。
そうですね、はい、
受け取り側がそれを受け取ってくれて、うん、キャッチしてくれて初めて情報っていうのは伝わるんですから、はい、そこをどんなふうにしていけばいいのかということで、さまざまなですね、デジタルマーケティングの手法なども使いながら、はい、島田の観光戦略を整えていきたいと思っているんです。はい、で先日ですね、たった1日24時間だけ島田市のですね、はい、プロモーション動画を YouTube に載せたんですね。
見ました、とっても素敵でした。
ありがとうございます、はい、あれはですね、アメリカとイギリス、はい、それから韓国、タイ、インドネシア、香港、はい、そして日本の国内では関東と関西で流したんです、はい、でも24時間でですね、はい、91万3千回を超えるアクセスが、その方たち最後まで見てくださった方の数字なんです。
そうなんですか。
30秒以上見てくださった方たち、3分20秒の動画なんですね、
はいはい、
ですから最後まで見てくださった方のカウント数がそこまで24時間で伸びた、はい、91万回を超えるということは、はいはい、発信の仕方によってしっかり届くんだなって思いましたし、
はい、
そのデータ、どこの国のどんな人が、うん、どういうことに関心を持っていただいたか、はい、それを データをですね、はい、これからしっかり検討して、中身を調べてですね、はい、次のターゲットしっかり絞ってやっていきたいと思うんですが、はい、この PR を届けたい先というのも、はい、やはりそのターゲットも必要なんでしょうね。
そうですね、やはり田舎らしさ、観光が整備されていない良さっていうのもありますので、うん、それをこう求めている方々に届ければいいなと思います。
そうですね、はい、今は有名なところとか、はい、いわゆる観光地に行くよりも、はい、その国に行って、はい、その地域の人の、はい、日本の国内でもそうですけれども、はい、ローカルな暮らしを味わいたい、
はい、
そこの景色を眺めていたい、
はい、
その空気に浸って寝起きしたいっていう、はい、そういう思いの旅行の方が増えてますよね。
そうですね、でそういった思いで旅行に来られている方を受け入れる体制というか人柄というのが島田市にはすでにあるような気がするので、ぜひぜひ皆さんたくさんの人に来ていただきたいなと思います。
そうですね、はい、おもてなしの心は日本一の、はい、島田市民
だと思います。
はい、でたくさんの方に受け入れて、はい、来ていただきたいって言ってもですね、はい、やはり受け入れる、はい、キャパシティがなければ、はい、泊まっていただけません、
はい、
そういう意味ではですね、はい、古民家でありますとかゲストハウスでありますとか、はい、日常の生活の中で、
はい、
この土地の暮らしを味わっていただけるような、はい、そんな施設がこれからももっともっと増えていくといいなというふうに思っています。では次のことを伺いたいんですが、はい、市外県外からの旅行客の、はい、皆様におすすめしたいお店とか景色、そんなものがあるかな、はい、と思うんですけども、
はい、
この地域の自慢したいものやこと、はい、そんなことがあったら教えてください。
はい、私今北五日を中心にピックアップさせていただいたんですけども、
はい、
北五日には、駅で言いますと神代駅、うん、福代駅がありまして、中でも今一押しなのが、はい、神代駅の駅周辺ですね。はい、一応1日に平均利用客が4人しかいないと言われているような、はい、秘境駅なんですけども、まあ、駅を降りたところの景色が綺麗であるということと、そこから歩いて30分ぐらいのところに、大賀集曲断層といって、うん、約1億年前ぐらいの断層が見れるスポットがありまして、
はい、
はい、そういったところをぜひ案内したいなと思っています。はい、それと福陽駅の近くに、はい、築250年を超えると言われている古民家の、うん、今改修中なんですけども、はい、野菊の宿という場所がありまして、はい、そちらも、これからちょっとどうなるか注目したいなと思っています。はい、
断層のこともですね、はい、地元の方ですら知らない方たくさんいらっしゃると思うんですね。
はい、
ぜひ近くにこんなに素晴らしいところがあるんだと地元の方にも行ってみていただきたいなというふうに思います。はい、
そうです
ね、はい、どうですか小栗さんはこの島田、はい、北五日に越してきて、
はい、
一言で言えば、
いやとても良かったと思っています。なんていうんですか、自分の殻がこう全て一枚一枚剥がされていくような感覚に住んでいてなりまして、この感覚をぜひ都会の人にも味わっていただきたいなと思っています。
そうですね、はい、小栗さんは5歳のお子さんがいらっしゃるというふうに伺いました。
はいはい、
子育ての環境としてもどうでしょう。
最高ですね。はい、はい、
そうですね、はい、まあ、こうした土地で、はい、ご主人のお勤めには、はい、6号が便利かもしれませんが、
はい、
時々北五日で、はい、お客様と共に過ごされる時間を大切に、はい、
そうですね、
そしてまた、はい、小栗さんのようにですね、外から入ってきてくださった方が、はい、実は地域の活性化にはとても大事な方なんですね。
はい、
新しいこと、良いことも悪いこともとても新鮮に感じる、
はい、
その新鮮な感動っていうのが、はい、きっと地域を変えていくにはとても大きな力になると思います。
はい、
ぜひこれからも、はい、北五日のために、そして私和田市のためにご活躍ください。
はいはい、
ありがとうございました。
今日は古民家一棟貸しの宿熊野屋、家主の小栗さゆりさんをゲストにお招きして、染谷市長と大井川と旅人を結ぶ宿をテーマに語り合っていただきました。市政羅針盤、次回もお楽しみに。